より魅力ある刈谷市とするために、住みたい、住み続けたい刈谷市を目指して各委員会で先進事例を視察、米印がお伝えする項目です。企画総務委員会、10月10日から12日、埼玉県戸田市シティセールス戦略について、栃木県宇都宮市宇都宮ブランド戦略について、神奈川県秦野市公共施設再配置の取り組みについて、米印、公共施設の再配置の取り組み、次世代に大きな負担を残さないために、企画総務委員会委員長鈴木絹夫、目的、どの自治体にも起こる公共施設の更新問題に適切に対応するために、公共施設再配置の先進事例について学ぶ。視察内容、秦野市では財政運営がより厳しいものとなる中、いち早く公共施設の更新問題に取り組み、公共施設の現状を捉え、課題とともに施設を横断的に比較した公共施設白書を発行し、施設のコスト情報を積極的に公開するとともに、公共施設の再配置に関する方針及び公共施設再配置計画を策定し、床面積を削減しながら公共施設の機能を適切に維持していくための取り組みを進めている。所管、秦野市では第1期基本計画前期実行プランにおいて、4つのシンボル事業を中心とした取り組みを行うことで、公共施設の床面積を約2200平方メートル削減し、金額にして約11億円の効果を上げている。秦野市は人口が減少に転じ、財政が厳しい中、結論を先送りすることなく真剣に公共施設の再配置に取り組んでいる。刈谷市は人口も増加傾向にあり、財政的にも恵まれているが、今後も健全財政を維持していくためにも、先手を打って公共施設の今後の在り方を考えていく必要があり、大変参考になった。福祉産業委員会、10月10日から12日、福島県福島市、再生可能エネルギー推進について、千葉県佐倉市、認知症に優しい桜について、神奈川県横須賀市、エンディングプランサポート事業について、米印、尊厳を守る就活支援の取り組み、住民の安心のため生前意思を尊重、福祉産業委員会委員長、新海雅樹、目的、身寄りのない高齢者等の葬儀、納骨といった課題について、あらかじめ解決を図り、生き生きと人生を送ることを目指した事業を学ぶ。視察内容、1年間に人口の 1% が死亡し、その1割が遺骨の引き取り手がないと言われる中、横須賀市では火葬費用として約1500万円を支出している。今後、費用の増加が見込まれるため、市は、低所得、低資産、頼れる親族がいないことを要件に、住民と協力葬儀社と連携し、住民本人が葬儀社に納骨費を予納した後、死後、事務委任契約を締結するものである。住民の生前意思を尊重し、公費負担も減らせる事業である。所管、独居死亡者の自宅で発見された遺書に、残した15万円で火葬し、無縁仏にしてほしいと書き残してあったが、本人のお金は生かせず、意思を尊重できなかったという切ない状況が、事業を始めるきっかけであった。現在は、親族の連絡先もすぐにわからない時代でもある。このような時代の中、住民の生前意思が尊重され、また事業に対する予算も20万円弱であり、 成功すれば、住民、行政がともにウィンウィンとなる可能性が高い事業だけに、刈谷市においても実現に向けた検討が必要であると強く感じた。建設委員会、10月17日から19日、埼玉県東松山市、デマンドタクシーについて、群馬県前橋市、空き家対策について、米印、千葉県千葉市、市地図情報システムについて、空き家対策の先進的な取り組み、空き家対策を推進し、まちづくり活動を活性化、建設委員会委員長、鈴木雅人。目的、人口減少や既存建築物の老朽化、中心市街地の空洞化に対し、空き家等対策についての先進事例を学ぶ。視察内容、前橋市では国の動きに先行し、平成25年7月に前橋市空き家等の適正管理に対する条例を制定し、空き家等の問題に取り組んできた。空き家に関する事務を集約するため、平成27年4月に空き家利活用センターを設置し、住民等の相談窓口として位置づけ、同年7月には空き家利活用ネットワーク事業、空き家対策補助制度を開始するなど、幅広い取り組みを実施している。所管、空き家対策としては、倒壊寸前の危険なものについては速やかに撤去し、まだ利用できる空き家については利活用を促していくことが重要だと改めて認識をした。また、関係団体との連携、補助制度を充実させることも手段の一つと考えられることを学んだ。今後、日本の人口が大きく減少していく中で、空き家増加に歯止めをかけることには、多くの課題があると感じるが、前橋市の事例も参考とし、市街地エリア等で重点的に取り組み、まちづくりと連動させていくことが必要であると感じた。市民文教委員会、10月17日から19日、埼玉県越谷市、スクールコンケアについて、ICT を活用した事業について、福島県郡山市、外国人児童生徒に対する教育について、産後ケア事業について、東京都日野市、発達教育支援センター、エールについて、米印、発達教育支援センター、エールについて、福祉と教育の連携で切れ目ない支援を、市民文教委員会委員長、渡辺たえみ、目的、刈谷市における子どもの発達や教育に関する相談事業の参考とするため、先進事例の取り組みを学ぶ。視察内容、日野市では平成26年4月に発達教育支援センター、エールを開設している。0歳から18歳までの発達面、行動面等の支援を必要とする子ども、子どもの育ちについて、不安のある保護者、及び関係機関に対し、福祉分野と教育分野が一体となって、総合的な相談や支援を実施することで、福祉と教育で個別に作成していた支援計画を一本化した、カシノキシートを用いて、切れ目ない支援を実現していた。所管、刈谷市でも保護者から、入学後、子どもの相談はどこに、また、誰に相談してよいのかわからないといった話を聞くことがある。日野市のように、子どもに関する相談をわかりやすく一本化し、多様な専門職、心理士、言語聴覚士、作業療法士等による総合支援につなげることができる取り組みは、大変参考になり、刈谷市においても、乳児期から学齢期の支援を一貫して実施でき、保護者が抱える悩みに対応できるよう、福祉と教育が一体となった発達相談支援センターの必要性を強く感じた。